にちは、しょーい。本日4月3日、旧暦の2月18日の火曜オリジンチャンプルでございます。はい、ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします。本日の相手は劇団ダブロシうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日4月3日も4月になりましたけれども、先週ね、新生活っていうね、テーマでお話ししたんですけども、こういうね、4月も過ぎましたので新生活送っている方、たくさんいらっしゃいます
いらっしゃいます ね、
いらっしゃいます、はい、絶対ね、いかがでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。もう暑いからね、もういちはははしてこう生活しておりますけど、今週ねまたね、土曜日ぐらいまたちょっと寒くなって、
あ、そうですか。
また暖かくなるみたいですよ。ああ、土曜日といえば、
無理やりだない
や大事でしょ
う、ね。まあね、今週末ね、僕たちの舞台の本番があるので。
そうです、はい、劇団大勢のね第51回本公演がね、あります。
はい、
ということでね、この告知どんどんね、いろいろしていきたいと思います、
はい。
さあ、本日のトークテーマ早速いきましょう。エロ本。
エロ本、
はい、
ビニ本でもね、
ビニ本でもいいです、ビニールに入ってる本ね、絶対人に見せないよパーのね、あのビニ本でございますけどもね、はい、このエロ本、ビニ本、なんでもいいです。まあ、アダルト本とかね、今いろいろ言い方があると思いますけれども、さ、それについていろいろ皆さんの、
メッセージお待ちしてます。
体験談ね、いろいろお寄せください。
そうですね、体験談とかいいですね。
いや、いいですね、
聞きたい。
今エロ本ってある？
今エロ本ありますよ。
あるよね、コンビニとかにね、はい、変わんのかな、飾られてるだけっぽい。
いや、飼ってる人結構いますよ。
いる？
いますよ。
あ、いるんか、
やっぱり。
あ、なるほどね、まあ、ちょっとでも、やっぱ年齢的には、まあ、うどんたち世代とか、ちょっと年齢層高いんじゃないですか、やっぱ購入する方は。
そうですね、エロ本の自販機とか。そうですよね、きっと。
そうよね、今の若い子たちってだってネットあるもんね。
まあまあまあ、そうですね、もう携帯とか、まあ、
手軽に見れるというか。
そうですよ ね、
こういうね、あの時代になっております。そういう時代であるからこそ、このエロ本、ビニボーム、アダルト本についてね、いろいろみんなで話そうじゃないかということで。
アナログの良さを、
まあね、そうです、昭和かじゃあ吹かしましょう、はいさあ、今日は4月3日、今日は何の日、
イエーイ。
さあ、4月3日なんですけど、今日はインゲン豆の日。
お
なかなか食べません。インゲン豆食べませんけどね、なかなかこうちょっとあの肉じゃがした時にちょっと買うとか、天ぷら、沖縄よく天ぷらで買うかな、ウインナーと。
インゲン豆、
その細長いこう、
あ、
豆が入ってポキッて、
そのまま食べるやつ。
そう、ウインナーと魚肉ソーセージとインゲン豆と人参で3色揚げて天ぷらやるさ、よく。
あ、
行事に、
はいはいはいはい、
あの青いインゲン豆でございます。
あれとかもですよね、なんかファミレスとかで出てくるハンバーグセットとかによく付け合わせとかで出てくるやつですよね。
冷凍のものとかね、ステーキセットとかハンバーグセットとかですね。インゲン豆の日でございます、皆さんね、1673年のこの日、インゲン豆を日本にもたらしたというインゲンさんが亡くなった日という。
インゲンさんって言ったの、
そう、
すごいな。
人間さんが亡くなったらしいんですよ、はい。そして今日またね、4月3日水の日。
水の日、
水だよ、
うん、
夏かなと思ったらね、今が水の日。まあ、京都市の清水寺をはじめとする全国の清水寺で作る全国清水寺ネットワークが1998年に制定、今日の4月の4と3日の3で清水語呂合わせでございます。
あ、なるほど ね、
はい、
特にコメントはないかな。
で清水の日と水の日か、
この何の日のコーナーでありがちなんですけど、ね、無理やりですよね、大体。
ちょっと苦しいね、これはね、
これ苦しいな、
ちょっと苦しいなってね思いますねそしてシミ対策の日とかね、今日ね、そしてなんと沖縄チックでね、シーサーの日でございます。今日ね、4月3日シーサーの日。
シーサーの日。
そうですよ、シーサーの発祥地である那覇市坪屋で2002年より実施。4月の4、
4月4ね。
3日の3でシーサーで語呂合わせとなっています、これ。
ああ、あっちですよね。あの、八幡通りのところですよね。
そうでございますね。はい、今日、まあね、沖縄に関する記念日いろいろありますよね。5月8日はゴーヤーの日、8月1日はパインの日、10月17日は なんとそばの日ね、ラーメン食べるそばの日ね、直隆がね、そばの日にラーメン食べるっていうね。で11月1日が泡盛の日と、いろいろはね、あれありますよ。
泡盛の日ね、
これも語呂合わせなのか何かわからないけど、まだねこの日に火曜日が当たれば説明して いきたいなと思っております。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、はい、そして今日のトークテーマの前に、うん、
前に
ちょっとね、あの、うん、今日はね、ちょっとあのビッグワンさんではないんですけども、ちょっとうろうろしてちょっと面白いなというものを、新発売の商品を買ってきました。うどんの美味しいコーナー、
イエーイ。
さあ、うん、もう、
はい、
ウォーキングの
紙コップが出てきたぞ。
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。
これ気になってたやつ。
気になってた、
うん、
なんといろはす、これ水だよね、うん、水の会社から、
うん、
メロンクリームソーダ味ぬやがっていう感じでね、私買ってきましたけど、なんかこれ
イロハスのメロンソーダ味ってことですよね。
ちょっとね、直高とね、ちょっと飲みたいな。あ、炭酸なんだこれ。
え、炭酸でしょ。いや、メロンソーダだよ。ソーダ言ってるさ。
違う、あの桃とか酸が入ってないから、こんな風神かな、なんでよ。
あ、桃の天然水みたいな感じと思
って。そうそうのね、あの桃味とか、はい、ちょっと直高。
いや、ソーダ言うてるのに。
そうだよね。
はいはい、そうだよねって。
これはね、事故です。はい、どうでしょうか。
お、あ、でも匂いは、
あ、メロンっぽい。メロンのラムネの匂いする。メロンラムネの匂いする。
じゃあ先に、
あ、どうぞ。
いただきます。
どうぞ。お酒味噌で天然水使用って書かれてますよ。国産メロンエキス入り。
はいはいはいはい。
何の味ですか。
はいはい、これメロンソーダ。
メロン
だけど
クリームではない。
メロンクリームソーダなんだけど、うん、あれの味がする。あの昔、
うん、
あ、今もあるのかな、
うん、
駄菓子屋とかに置いてある、うん、
あ、
粉の、わかります？
ストローでスッポルロ。
そうそうそうそうそうそう。あれの味する。
マジか、うん、ちょっとなんか安っぽい味なのかな。ちょっと飲んでみましょうね。
安っぽいっていうか、なんか爽やかなスッキリさはある、いい風に言えば、
うん、
うん、
うんうんうんうん、
飲みやすいではある。
そうだ、メロン味、
うん、
メロンクリームソーダ、子供たちが喜びそう。でもちょっと甘さ控えめで、
うん、飲みやすいではありますね、うん、
いいよ。着色料もないし、着色料
着色料、
うん、透明でね、まあ、あ、美味しいです、
うん、
これにね、あのソフトクリームとかバニラアイスクリーム添えたら、
あ、いいかもね。
ね、メロンクリームソーダ味になると思いますので、皆さんお試しください、
う
ん、
飲みやすい。
飲みやすいでしょ、
うん、
そしてそしてなんと、
おい、
じゃんじゃじゃん。これ前食べたかな自分。
何
コロッケそのままの美味しさ、コロッケのまんまっていうね、なんかこうお菓子があったんですよ。最初、なんでこれ冷凍食品かなと思ったら、
面白い。
よく見たらおかずをそのまま揚げましたと、
うん、はあ。
ちょっと食べてみましょうね。
うん、
ちょっとね、
すげえ
面白いでしょ、
うん、
なんかもう火曜日ちょっとおやつコーナーに化してる。でもこれ食べたことがあるような気がする自分。はい、
はい、じゃあ1個もらいます。あ、お、
ちっちゃいコロッケですね。
これすごい、見た目もなんかね、
あ、匂いもコロッケです。
もうまんまコロッケだよ、見た目も。
じゃあいきます、うどん食べます、
うん、
サクサク食感。
お、コロッケの、
うん、
コロッケの音ではなかったね。
でもコロッケだ。
、
食べて食べて。
じゃあいただきます。
うんうん、コロッケだね。なんか
コロッケだ、
コロッケだ、すごい、
うん、なんかあれみたい。なんか無人島に放置されたコロッケみたい。
コアパッチラーなったコロッケ、うん、あ、でも確かに美味しい。
ドライ なんでしたっけ、ドライ食品みたいな感じ。
あ、いちごとかね、
フリーズドライだ、
フリーズドライ
みたいな感じじゃないですか、うんうんうん、なんか
確かに確かに、
あ、うん、美味しい、
美味しいね、
うん、普通に美味しい。
うん、なんかちょ、お菓子っちゃお菓子だけど、ちょっとおかずっぽいお菓子かな。
あの、ソースかけたらご飯食べれますよ。
なるほど、確かにね、
食べれる。
お、はい、
うん、ふん、
あ、
うん、ふん、
美味しいですね。さあ、おやつコーナーはこれまでにしてですね、
うん、
さあ今日はね、ちょっとあのこの今週土曜日から始まるね、うん、劇団オゼの第51回本公演の必要のない私たちについてね、
はい、
ちなんで、トークテーマエロ本となっております、
うん、
なぜエロ本かというと、この物語の中心、
うん、
がエロ本なの？
そうですね、この一冊のエロ本に関係のある3名の、メインのキャストがいてですね、でそれでこの主人公の大学生がいるんですけど、その大学生が一冊の、まあ、この自販、このエロ本の自販機で、はい、この本を買ったことで始まってくるドラマっていう、
ああなるほど、きっかけがじゃあもうちょっと
そうですね
エロ本なのかな、はい、はい、この必要のない私たち、まあ、エロ本はエロ本言ってますけど、子供たちが見ても支障ない内容なんですよね、
う
ん、
まあ、一応あの、うん、全年齢対象ではありますよ、
はいはいはいはい、うん、ということでね、あの皆さん、うん、えじゃあ子供いけないさではなくてですね、うん、大丈夫だそうなので、うんうん、はい、
まあ、基本はねコメディですね、
はい、コメディ、ね、うん、になっておりますので、どうぞ皆さん、ね、足運んでいただきたいです、はい、またちょっと最初に言っとこうね、うん、後半からねまたちょっとまた改めて言いますけれども、うん、今週4月7日土曜日、うん、8日日曜日、場所が沖縄市民小劇場アシビナ旧コリンザ3階にて、公演がございます。7日土曜日が19時開演、うん、8日日曜日が13時開演となっております。日曜日がね、あの通常より1時間早い開演時間になりますので、皆さんお間違いのないようにどうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
はい、うん、トークテーマエロ本となっております。さあ、はい、直高くんはエロ本分かったことがありますか？
ね、うん、買ったことはない。
ない
ないないないない。
見たことはある？
あ、ありますよ、ありますよ。
見たことある？
あの買ったことはないんですよ、
うんうんうん、
ただ持ってはいました。
あ、持ってはいた、うん、え、何冊ぐらい、まあ、トータル、まあまあ友達に貸
して2、3冊ぐらい。
2、3冊か、うん、そう、これは初めて見たのは、うん、もう、まあ、ぶっちゃけなんですけど、どのぐらいの年齢です？
ね、今でも忘れないです僕、うん、中学校2年生の、
お、
ね、あれはね梅雨前だった
時期も覚えてる、
うん、ちょっとね、あの湿気じきた、じみた、
じみじみ、
そうそうそう、
じめじめだ、
そう、じめ
ジメジメした時期、ジミジミって、
その時期にこの当時僕バスケットボール部に所属してて、うんうんうん、この外練って言って、
ああ、はいはい、
走る練、このトレーニングがあったんですけど、
はい、外でね、
うん、そうそうそう、学校の周りを回るっていう、この、まあ、外周、まあ、2キロぐらいあるんですけど、
はいはい、
でそこで走ってる時に、うん、あの空き地があるんですよ、
うん、
学校の近くに、
うん、
でなんかめっちゃ漫画が置いてあるなと思って、うん、この雑誌とか、
はいはいはい、
捨てられてたんですよ、
うん、
おーと思って友達とパーって行ったら、うん、エロ本だったんですよ。
そう
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ご苦労様です。
そう、エロ本だったわけよ、
うん、
でおーいって友達となって、うんうん、まあでも今この走ってる途中だから、
部活中だしってね、
部活中だから、うん、後で取りに行こうと思ってで友達と約束して、ねちょっと見える場所にあったんですよ。
なるほどね。
だから、うん、よりちょっと奥に隠してで何食わぬ顔であの部活をやって、はい、終わった後にその友達と行って
隠し場所に行って、
で何冊買ったんですよ、
うん、
おーってなって、
うん、
これ持って帰ろうってなってで友達と、はい、まあ、折半して、
なるほど、
まあ、何冊買ったんで、でそれで2、3冊ぐらい、
うん、
2冊だったかな、
直隆は2冊分け前、うん、
友達が3冊ぐらい、うん、気がする
なるほどね、
確かね、うん、
そして、
うん、何、
どんなんですか、中になるまでこういう存在があるっていうのは分かっている？
一応なんか分かってはいましたよ。
あ、なるほどね、うんうん、うどんたちはめちゃめちゃちっちゃい時から分かるけどね。
そうなんですか。
もう子供が見てはいけない本っていうね、あれ認識はありました。
はいはいはい、
やっぱね、あの時もネットとかないですから、うん、自分たちがちっちゃい時、
うん、
そういうのはありましたね。
あは、でも中学校くらいって結構もうなんか目覚めてくる、うん、時期じゃないですか。
まあまあまあね、
うん、だから、
まあ、
拾ったんだろうねだから買ったことはない。
あ、そう、拾ってみたことはあるけども
拾ったことはあるけど
自分で買った覚えはない。そうそう、
買った覚えはない
ですね、うん、はい、ツイキャスも来ておりますよ。芝居太郎か博士さんからいただきました、
ありがとうございます。
その昔、うん、高校や中学校の通学路付近、
うん、
神社仏閣公園資材置き場に、うん、後輩諸君のためにだね、博士は皿のエロ本を設置してあげてたな格好笑い後輩重いですね、
デジかっこいいじゃないですか もしかしたらじゃあ僕が拾ったエロ本もも
しかしたら
その可能性があるってことですよね。
博士さんのような先輩がいて後輩のために設
置してくれてたから、ね、そうそうそうそうの可能性もあるってことですよね。
確かに否定はできません。すごいですね。
デージかっこいいやし、
これはすごい。でもね、自分たちも自分も実はね、うん、女だけど、うん、女子生徒ではあったけども、うん、初めてエロ本見たか中2だったんですよ自分も。
え、女性ってエロ本って読むんですか、
うん、あ、読むというよりか授業中に回ってきたんですよ。
はや、
本なんかすごいなんかの教科書じゃなくて地図みたいな、ちょっと大きい本の間に挟まれて、うん、なんか表紙とかは破られて、うん、なんかこう5、6枚もっとかな10枚ぐらいこう薄くして挟まれた地図帳が回ってきてたわけ、みんなに、なんかなんかってみんな笑ってるから授業中、うん、なんか自分の時来てうえー見たっていう、
いやリアクションよ
授業中に
男子のリアクションだよ。
違うびっくりしたわけ、
うん、
はぁみたいな、
うん、
だだだって隣男の子だったから一緒に見て、うん、やべえって言ってまた前の人に渡すっていう、うん、伝言ゲームではないけどもこういうので初めて、あ、
はいはいはい、
まあ雑誌一冊ではないんだけど、切れ10枚ぐらいかな、まあ本、
まあ、切り抜きみたいな、
切り抜きみたいにして、
うん、
こうでもこう女の人が
なん
かプリーンってなって、うわーっていう、
はい、すごい、
初めて見たとか言って、うん、男の子が間違う俺じゃないぜみたいなそうそうそうそう、こういうので、授業中回ってきたんですよ。
うん、面白い。
誰が回したかちょっと謎ですけども、
そんなのはなかったな。
本当ですか、うん、で自分も部活バスケット中学校の時やってたので、
え、マジ
っ
すか。
そう、隣が野球部だったかな、野球部だったんですよ、
うん、
で野球部の前にめちゃくちゃ破かれ、うん、もうビリビリに破れたエロ本が落ちたんですよ、
うん、
もうすぐ分かる、もう とっても細かくないから、
うん、
はい、野球部の誰かバレてるやつさ、誰かが飼っているなみたいな、でこれでちょっとなんか先生ちょっと事件沙汰になって、誰かこんなの学校に持ってきているのは、うん、いかがわしい本みたいな、
うん、
なんか野球部の部室の前に落ちてたけど誰かみたいなちょっと事件になったって覚えてます。
あ、
で切られたのがこう授業中回ってきたのかなって思ってますけどもね。
あ、なるほどなるほど、
うんうんうん、
やっぱ問題になりますよね。
そうで、このでもこのエロ本がの切り抜きが回ってきたのがめっちゃもう自分たち中学校2年生の学年でも噂になって、見た、え、授業中回ってきた、じゃあ2組だったので、ね、2組回ってきたから今度3組だはずだとかめっちゃこうなって、もうなんかちょっと
なんで
よ、楽しみ
なんでよ
なんかこう
まあ、なんか秘密を共有するじゃないけど、そんな感じですよね、きっと。
興味もね、やっぱ女の子もあるんじゃないかな、うん、
あ、
見ました、まあ、文字とか読まなかったですけど、うん、こう写真こうバンバンバンって出てるね、
うん、女性ってどうなんですかね。
いや、なんか美しかったですね綺麗と思って、細いお姉ちゃんたちがもうすんごい髪の毛ふわーって言って、こんなお腹もキューってなって、うわ綺麗と思ったけど。
へえ、そういう印象なんだ。
そう、自分の印象に残ってる姿が、うん、お姉ちゃんが半分おっぱい見えて、うん、お尻見えて、うん、こんなちょっとくるってなってる、
あ、ちょっとねじってるじゃないけど、
ねじってるって、うん、お姉ちゃんも顔半分しか見えない、うん、これがなんか残ってますね。
へえ、
自分の中に。
じゃあ相当なんかインパクトがあったんでしょうね。なんか
多分地図表開いてうわって思ったのがもうずっと残って、他はもう覚えてない。
ああ、
うん、覚えてないですね。
でもやっぱ初めて見た時の衝撃が結構大きかったなと思って、
うん、どんなのが衝撃だった。
なんかこの、
あ、こんにちは、
初めて見たのが、うん、あの熟女ものだったんですよ
変なの見たな、
みんなおばさんやしみたいなみんなおばさんやしみたいな
マジで、
だって10代じゃないですか。
そうだよね、
未知の世界ですよ。
そうだよね、
熟女ものとかは。
いや、自分すごい綺麗なお姉ちゃんだったから、誰か分からんけどその名前とかは。
ああ、なるほど、う
ん、すごい綺麗なお姉ちゃんだったから、うわ綺麗と思って、うん、最初びっくりしたけどね、まさか地図帳開いたらこういうのが出てくると思わないからさ、ちょっとびっくりしたんだけど、そうそうそうそうそう、
サプライズですね。
サプライズみんな見ましたから、うん、先生に内緒で、うん、おばあちゃん先生だったんでね、数学の先生
が、はいはいはい、
全然バレなかったんですけどね。
はい、
はい、ツイキャスもいろいろ来ております。
ほいほい、
あ、 こんにちは、初見です。オレさんから来ておりますね。
はい、ありがとうございます。
安定の直高エッチと来ております。
イエイ、
安心しました。
安心しました、
はい、博士さんから、あ、学生時代、
うん、
博士たちは、
うん、
ギルド、かっこエロ本購入組合結成して、うん、エロ本の共同購入、会員への貸し出し、オークション形式の売買をしておりましたな、かっこ笑い、校内でって来ております。
面白い。
いやー、やっぱりね、やっぱ男の子、やっぱ私、エロ本見るの悪いと思わないんですよ、全然。
うん、
自分も見て、やっぱ綺麗だなって思うし、うん、やっぱこういうのね。あれなんですけど、やっぱね、
素晴らしいなこれ。
やっぱこうエロ本を見たい、見たいには買うしかないっていうね。
確かに。
なんていうの、だからお店に、
まあ、ハードルがちょっと高いですよね。
中学生とか高校生が堂々と買いに行くものがすごく、なんかね、ハードルが高いというか、うん、ね、そういうなんか
行きにくい、
行きにくいし変な目で。
うん、
ヤガカオバーみたいな感じの周りで見られるのが、
ヤガイケみたいな。
そうそうそう。こういうバトルというか行われてたんじゃない、葛藤とか。
なるほど。
後輩に先輩が行かすとか、
うん、
買ってこいと、
うん、
やが買ってこいって、ふーっていうねで、だからこういうお店に行きにくいこの 救世主というか、
うん、
が、このエロ本の販売機、
うん、
だったんじゃないかなと思うんですよ。
そうっすね、
結構ありましたよ、私たちの時期。
僕もなんか小学校ぐらいの時までなんかあった気がするんですよ。
あった？
うん。
あ、そうか。
合わせに。
うんうんうん。
あった気がするんですよね。
結構沖縄市あるよね。
ある気がするよ。
そう、なんかね、あの住宅街とかにあるわけよ、いきなり。
怖、うん。怖。
あの畑の実とか。
ああ、はい、はいはいはい。
ちょっとあの人里離れた、
ちょっと開けたところとかね。
そうそう、空き地っぽいところの、
ポツンってね、
道端にあるっていうね。本当にこの、あの必要のない私たちのフライヤーの後ろにあるトゥータン屋みたいな、
そうそうそうそう、
マガマガしくビデオグッズって、こんなのはちょっと見たことないんですけど、
そうそう、プレハブ
ね、
うん、
こんなのは見たことないんですけど、本当に普通にあの販売機みたいな感じで、蛍光灯、ちょっと白い蛍光灯が蛍光灯光ってて、
うん、
ちょっと目隠しみたいに、ちょっと、
あ、はいはい、カーテンじゃないけど、なんかそんな感じの
ボタンがちょっとだけある、うん、こんな綺麗なのは見たことないんですけど、ちょっと目隠しみたいな感じで買う人が見られないように車から、
なんか昔ちょっとあったんですよ、合わせで見たのはなんかこんな感じだったと思うんですよ。
なるほどね、この屋根まではなかったな。
ただ禍々しくこの DVD、うん、ビデオとかは書いてなかった。
ね、これね、すごい堂々としてる、
うん、そうそうそうもう堂々としてる、
堂々とし
てる、誇りを持ってる、
誇り持ってる。だって下に癒し天国売れてますって書かれてますね
ね、この
ロマンですよ
確かに、
うん、
ね、このいろいろ調べたんですよ僕、この台本やるにあたって、
はい、
でこの脚本書いてるのが検索、永田健作さんなんですけど、
はい、はい、
でそれを参考にしてた本があって、このもともとその本を借りて読んだんですけど、
うん、
やっぱ未成年には、うん、なんか売れないようにはしてたらしいんですよ。
あ、なるほどね。だからこの自販機がちょっとあれなのかな、
うん、今タワコの自販機とかはあれじゃないですか、
あのカードでね、
そうそう、タスポだっけ、
うん、
なんかあんなのやるじゃないですか、うん、で昔もこの免許証をこのかざしてからじゃないと買えなかったらしいんですよ
面白い、そうなんだ、うん、
だって入ったことないかわからないじゃないですか。
自分も買ったことないかわからなかった、
だから買えなかったのかなって。
結構あれだ ね、ハードル高いな、
うん、
タバコと一緒だな、
うん、
憲法に ね、
反
することは未成年にやってはいけないみたいなねなる、だから余計買いたくなるよね、うん、
まあね、
拾ったらラッキーって思うよ
な、ダメなものだからね、
まあ確かにな、でも、
うん、ダメって言われてるものか、
そう、うん、でも自分たち住んでるところの、
うん、
なんかこういういかがわしい店、うん、呼び込みみたいな女の人が、
はいはいはい、
地域があるわけ、吉原よ、
はい、吉原ね、
吉原あるんだけど、はい、あっちのさ入り口の横にさ漢方薬局の隣に大人のおもちゃ屋があったわけ。これすごくない？ちっちゃい時からあったよ。でもなんでおもちゃ屋がこんな紫のフィルムみたいのが貼られて見えにくい文字で書かれてるのかなっていう、入り口も真っ暗、スナックみたいなんだけど、ちょっとしたのガラスボードみたいのがあったわけ、
うん、
なんていうの、お客さんにこう展示する、
うん、
あれがあったわけ、
はいはい、ディスプレイして、
ディスプレイして、うん、そこに覗いてもおもちゃはないわけ、
うん、
ただ大人のおもちゃって書かれてる看板がかけられてる、あっちに
あるだけ、
立てかけられてるだけだけ、うん、もう紫のフィルムで見えにくいからこんなしてみてた なんかここみたいな、朝空いてないしいつ開くばみたいな感じで、
まあ、子供はね、うん、分かんないから。
そうだね、だからこういう大人のおもちゃのお店も堂々と大通り沿いにあったので、うん、多分こういうエロ本の自販機も多分堂々とね、うん、いろんなところに自分たちの時代はあったのかなって思いますね、うんうんうん、はい、あららら時間がね相当過ぎておりますけれども、さあじゃあ CM 行こうかな、うん、はい、では皆様あのエロ本についてメールどうぞお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、うん、エロ本、トークテーマ、うん、エロ本、うん、まあでもね、なおたくも中学校2年の時友達と分けて2冊お家にエロ本持って帰ったと思いますが、
はい、
さあ隠し場所ですよね、うん、
さあこれなこれな
永遠のテーマですよね。
これな、
母ちゃんとの勝負ですよね。
そうね、
そうだよね。
でも僕バレなかったですよ。
お、どこに、どこに。
バレないと思っていましたよ。
あ、ま、
わかんない。おかんは知ってたのかもしれないけど、なるほど、僕はバレてないと思ってましたよ。
でもなかなかね、息子の部屋にお母さんが入るっていうのも、
そうね、
そこまで、
うん、
ちょっとね、散らかってたらもう片付けようかねとかって入るけど、うん、日頃からこうこまめにね掃除とかしてたらそんなにね。
あ、でもうちの家族あれなんですよ、あのノックしない族なんで、ノックしないでいきなり入ってくるんですよ
あかん。
うん、そうそう。
それはあかん。
だからちょっと困る部分はあったんですけど。
なるほどね。まあ、お母さんはね、まあ、そこまであの、あんまり、
う
ん。
バレなかったかな
って感じ。え、うん、ちなみに、あの、行っていいんだったら、どこに、うん、ちなみにどこに隠してた
の？学習机の、うん、この、引き出しがあるじゃないですか。
はいはい。
この、よく、2個ぐらいあるじゃないですか。
うんうん。
あれの、
一番上の。
一番上の。一番上の、間に、この、うん、要は座るスペースがあって、
はい、
この足入れられるじゃないですか、
はいはい、
でこの要は机の裏ですね後ろ、
はい、
ここ
裏
に、うん、なんかこのいいスペースがあったんですよ。ちょうどいい一冊本が入るいいスペースがあって、でもうそこにスッて入れてました。
あ、テープで、あの忍者みたいにピッて止めて、
うん、
テープで止めるんじゃなくて、うん、入るスペースがあるんだ。
そうそうそう、たまたまあって、これ誰か設計したんじゃないかなっていう。
父ちゃんじゃない、直隆のためにちょっとスペース作っとこうって。
勝った学習机だわ
そうそうそう、バレなかったんだ。2冊入ったの。
うん、
入
った入った。
すごい、
めっちゃちょうどいいスペースがあって、だからこの引き出しの開け閉めしても落ちないんですよ、
うん、あ、別にあのここにまさか物があるとも思わないかなっていう。
いちいち見ないじゃないですか、机の下なんて、
まあ、見ないですね。
バレなかったっすね。
なるほど。
で、膝ぶつけた。
すげえな。やっぱね、この隠し場所ってやっぱりね、
そう、結構困るんだよね。
ね、困るよね、お母さん。
本当に。
特にお母さん、まあ、妹とかね、弟とか下に子供、うん、弟妹がいたら、なんかニーニーこれみたいな。
ニーニーの部屋で見つけた何みたいな。
これ見て見て見て。スケベーやこんなのもね、あるんじゃないかなと思いますけれども。はい、じゃあちょっとメールが来てるのでね。
はい。
じゃあメール行きましょうかね。
ほいほい。
はい、行きます。はい、さい、つとむです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エロ本。うん。昔、家の近くに龍大の男子寮がありました。 もう怪しいね、
うん、もう男子寮っていう言葉が怪しいね。
キーワードがもうエロ本と近いですね、うん、はい。そこのゴミ捨て場に綺麗なエロ本がたくさんありましたよ、うん、
お
高校の時バイクの泥よけのところに、うん、ドゥード写真を洗濯まさみでガンマリされた時つけられてたのかな。ごめん笑ってしまった。第一発見者の母ちゃんは笑いながらガンマリされてるよって
このまま走ってたらあのビラビラ走ってたってことですよね。
やだもう
死に受けるな。
うどんちゃんは息子がこんな時どうしますって , 笑いますね多分一緒にもうやった人にちょっと握手求めたいですね。
ナイスセンスだな。
すごいね。
すごい
バイクの泥よけのところに洗濯物
電子ピンポイントだな。
写真
めっちゃ面白い。
面白い。もう息子がされたら笑いますね、うん、よかったら大事にしれよって言うかもしれないこのヌード写真を。素晴らしい。サンタさんがやってくれたかもしれないよ、うん、
サンタさんはひどいでしょ
すごいですね。ありがとうございます、うん、トムさん、
はい、ありがとうございます。
いやもう
ナイス思い出だね。
すごいね、うん、洗濯バサミすごいね逆に。取れなかったの。
確かに洗濯バサミね、うん、まあ、もうその場にあったんでしょうね。もう止めるものがないどうしようっつって洗濯バサミあこれでいけるかっつって
もう第一発見者母ちゃん、うん、もうねあるあるですよね。
あるある。
母ちゃんたちすごいアンテナ立ってますからね、うん、いつもね。わかりますよすぐ。多分うどんも、うん、息子の部屋耳くじ触らないんですよ、
うん、
あ、まあ、ちょっとあの汚れてたりとかして洗濯物持ってったりとかただするけど、うんうん、もうエロ本とかこんなの分からん。殺菌したことないですね、まあ、高校今度3年になるんですけど、うん、あるかもしれないけど漫画とかね、うん、まあ、ちょっとした。でも自分のエロはヤングマガジンですよ。ヤングマガジンとかサンデーにさ水着着たさ、うん、女の子とかがよく載ってたさ、うん、
あるあるあるある。
であれあの自分なんか弟が言ってたらスケベやーとかなんでよ漫画だし漫画だしみたいなずっと言ってた週刊ジャンプは読んでたんですけど、うん、一緒に あとはあんまり読んでなかったんですけど。
ヤンマガは別にじゃないですかね。
そっか、
まあまあでも、ね、あれもちょっとねちっちゃい時とかはね。
そうそう中学校の時ちょっとあのエロ本と
に近いかな
近い感覚を持ってましたね、うん、うどんはね。はい、じゃあ次メールいきましょう。はい、劇団 WOC のうどんちゃんと、うん、劇団オゼの直隆、
うん、
そしてラジオの前のオーディエンス、はい、おつです。芝居太郎か博士でございます。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
コハグラはちょっとだけわちゃわちゃしています。にぃどういうことでしょうか。はい、直隆は週末のあれ、はい、準備はできてるか。
あれね、
なんだっけ、
うん、
必要とされている民泊物語だったか。
いや合体してる合体してる検索さんの作品が合体してる。
本当だね、二つ検索、長田検索のね。
ありがとうございます、はい、逆に。
ありがとうございます。うがん不足にならんようにしなさいよ、ということで。
それな。
はい、ありがとうございます。いただきました。うん、まあね、本当ね、このエロ本を題材とした、うん、この必要のない私たち、どういうふうな、ね、うん、物語が展開されるのか、自分もとっても楽しみ。まだ見てないのでね、
うん、
自分も、
うん。
楽しみではあるんですが、うん、いかがでしょうか練習稽古具合は。
そうですね、うん、今回あのあれなんですよ、はい、劇団オゼから新人が2人出るんですよ。
そうですね、
はい、はい、なんとですよ、
うん、
今回の主人公が、うん、まさかの新人なんですよ。
誰だ。
富浜修太っていう。
おー、トミー君。
はい、まあ、日付変更戦来た人だったらちょっとね見たことあるかもしれない。
そうですね、いろいろね、うん、あの場内頑張ってくれたり毎日やってくれたりね。そ
うそうそうそう。でもう一人、はい、アハゴンショウゴっていうバカがいるんですけど、
はい、ゴンちゃん、
はい、その二人が今回デビュー作なので、
うん、
はい、デビューは一度しかないので、
はい、はい、ぜひね皆さんね、うん、来ていただきたい
です、ね、すごくないですか。だって
すごい、ね、
デビューで主役ってやばくないですか。
直隆はデビューはみんなの歌、
うん、みんなの歌
だけど店員さんだったね。
店員さんじゃないし。
誰だった。
オタクだし。
あ、そうだ、オタクだった。店員誰だった。
ショッコさんとミズさん。
え、二人だったっけ。
で、あとカズキさん。
あ、カズキだそうだ。
俺はもうゴリゴリのガンダムオタクやってましたよ。
オタッキーだった。
本当に、うん、
そっ か。だからすごいね、こんなって考えたらね。
すごいよ。
主役か、うん、トミー、
うん、今もがいてますよ。もがいてますよ。
そっか、うん、洗礼でございます。頑張れということでね、うん、皆さんのエールも兼ねて、はい、どうぞ土曜日日曜日はね、はい、沖縄市民小劇場アシビナーの方に足を運んでいただけるとありがたいでございます。
ございます、
お願いします。さあ本題に戻りましょう、
うん、
はい、エロ本、
うん
うん、まあ、さっきね、あの隠し場所、
隠し場所ね、
ちょっとあれしたんです
けど、うどんさん息子さんいらっしゃるじゃないですか。いるいる、高校3年生
いるいる。
気にならないですか。
あんまりならん。
あ、ならないんだ。
やっぱ言われたらそうだなと思うけど、うん、まあいいかなって。だってもう本なくてもさ、こんな携帯とかで見れるさ、絶対見てるよ。
あ、まあね、
だって彼女、まあね、ガールフレンドもいるもん。
あーね、
うん、
彼女いるんだったらね、
彼女もいるし、うん、まあ、こういう時期でセブンティーンだよ、セブンティーン、
セブンティーン絶対見てる、
見てるし、まあ、うん、もう、うん、なんでかな、自分があんまり干渉しないから、なんでかな。
あ、まあ、でもその方がありがたいではあるけどね、こっち側からしたら。
うん、まあ、見てるでしょうね。うん、
まあ、もう携帯っすよ、今。
ねえ、だから、
携帯っすよ。
もしかしたら本当に本がなくて、うん、全部こう、携帯動画とか、うん、こんなのから、うん、あのちょっとね、拝借してる。
あ、いくらでもあるもん。いくらでもあるよ。
ねえ、うん、と思いますよ。うん、あんまり気にしてなかったな。そういえば他人事でした。でもまあ正常というか、
うんうん、
まあ、皆方ちょっと逆に心配ですけどね。
まあね、健全な証拠ですよね、
うん、見てほしい。欲しいっていうのもちょっとおかしいけど。まあいいんじゃないでしょうか。
うん、
ね、してね、あの、なんとかエロ本といって、自分はちょっとあの気になったことがあって、
はい、
そういえば自分たちの友達が、うん、なんつうの、あの突いでですよ、うん、沖縄市から茶谷に引っ越したんですよ、うん、旦那さんが住んでるとこ、うんうん、その茶谷に住み始めて子供ができて、おっ、うん、きい本屋があるって言って東京書店に入ってびっくりしたっていうね。話をめちゃくちゃ前にモアイで聞いたんですよ、
はい、
なんか東京書店って あれあるさ、茶谷 の
国体
の国体道路のとこにあの大きい黄色い書店があって言って、うん、みんなで確認しに行きましたが、あ、ここかって。
なんでみんなで
行くの。あ、仲は行かないですよ。モアイの帰りに、ああ、ここかみたいな。
通っただけでね、びっくりした。
お酒飲まないのでね、うん、車でね、うん、ここかと、
うん、
ここだよって言って、え、中入るさ、みんなエロ
本。みんなではない、
なんか、また
9割
9割ほとんどやし。で、あとあのエロビデオ、DVD とかかな、
そうそうそう
が売ってると、
売ってる、
子供と入ってびっくりしてすぐ U ターンして帰ったっていうね。
普通の書店と思いますもんね、パッとで、
はい、大きいからね、
うん、東京書店だ、書店って書いてあるから、ね、
ちょっと反対になってる方、名前が
だったっけ、
昔、今はどうか分かんないけど、うん、なんか東京がなんか逆になってたような気がする、昔。
あっちにもありますよ、若さにもありますよ。
何にもあるんだ、
う
ん、
あるある、
へえ、
若さにもある。
茶谷だけかなと思ったんですけど、うん、そうなんです。で、うちのパパに、うん、え、あっちに茶谷の国大道路にある東京書店っていう、あれ分かるねって、分かるってわけ、
うん、
はい、分かる、うん、あっちへ行かんほうがいいよ、あっちへスケベって本しかないってよ、普通の本屋じゃないってよってさ、あ、俺行ったことあるよって普通に言いましたからね、うん、
別にじゃないですか。
あ、そうなの、行ってよだったらって言ったけど、なんで言う必要があるって言ったけど。
確かに言う必要はない、
まあ、うちのパパはあの行ったことがあるそうです。
あ、僕もありますよ、
うん、
うん、そうそうそう、あるある、
行ったことがあるって言って、別に怒るはしないんですけど、うん、あ、じゃあ行ってよ、知らんかったそんな存在っていうね。
なんか入り口の入って、
うん、
ちょっとした、うん、まあ、普通の書店スペースがあって、
あ、
奥にパラダイスがあるんですよ、
うん、そうなんだ。じゃあうちの息子、あ、友達は奥まで行ったのかな、
行ったのかな、分かんない、
でもなんかすごかったって言ってたよ。
売り場広いんで、うん、
すごい U ターンして帰ったっては聞いてますけど、
そう
ねえ、あの黄色だよね、今も黄色じゃない、
今黄色
今も黄色で、前まで前から黄色だったはず、うん、すごく目立って、うん、何この大きい本屋さんって私も思った、
うん、
うん、っ思ったんですけれども。
あ、でも僕もちっちゃい時はそう思ってましたよ。
あ、本当やっぱ
り、おかんに聞いたんですよ、
うん、
あの書店めっちゃでかいから行きたいんだけどって話したら、うん、あそこダメって言われて、
あ、お母さんも存じてたわけ
ね。存じてた、
知らなくて、自分はやっぱ知らなかったら入りますよね。
入る
だからね、このエロ本っていうのは、うん、やっぱりこの東京書店を拠点にまだまだ廃れないんじゃないかと思いますけど、ね、
あるありますありますよ、
まあ、コンビニにもね、
うん、ありますし、
トイレの近くにこういう本屋
ありますし、うん、あの漫画倉庫とかにもありますよ、
うん、
うん、
え漫画倉庫、
うん、
どこに
合わせ店にもあるし
のどこ
奥です、しょ、本売ってるさらに奥です。
え、
うん、
知らなかった。自分も漫画倉庫行ったことあるけど、
漫画倉庫の入り口からおそらく一番遠いであろう場所。
今度行ってみよう。
最奥。
たまにほね、ちょっと本見に行くわけ。ブックオフになかったら、漫画倉庫に足伸ばして行くときがあるんだけど、子供たちも好きだからね、こういろいろお洋服とか見たり。
そうですね。
行くんだけど、うん、はぁ、なるほどね。
東京書店で思い出したんですけど、
はい。
あの、若狭の東京書店の前、うん、若狭通り、うん、通ったんですよ。
はいはいはい、うん、
パーって車で通ってて、信号待ちの時にあ東京書店があるって見たら、うん、なんか上りが立ってて、
はい、
なんだろうって見たら、
うん、
この例えばメンズデーとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
このなんとかで、うん、毎週何曜日はみたいな、
あ、はい、ありますね。
でレディースデーとかもあるじゃないですか、うん、で僕が見たやつが、うん、シルバーデーだったんですよ。意味わかります？
わかるよ。
よく見たら60歳以上は20% オフとか書いてあるんですよ。
うん、お
得。え、お得だけどさ。お得だけどさ。
すごい。
って思って。
え、すごいな。
うん。買う人いるんだろうね。
やっぱね、うん、あの、40歳以降は多いと思いますよ。もしかして40歳。60歳とか70歳ってほら、なかなかパソコンを使わんさ。
ああ、買う人が多いってことですか。
そうそうそう。うん、もうお金払ってこう、もう旧式さ、昭和の良き時代のあれですよ。
あ、なるほどね。あは、
もしかしたら年配に需要があ
るのかな。
あるのかも。
あ、
パラダイスですか。
パラダイスだね。
そうですよ。
でも衝撃だったわ。
本当だね。
なんかやシルバー割りてと思ったもん。
カラオケ屋みたいですね。
確かに。いやおかしいでしょマジで。
いやもう元気が一番ですよ、
まあ、元気の証拠だよね。
元気の証拠ですよ、うん、元気が一番。まあね、でも面白いですよね。やっぱ自分もちょっと調べたら、エロ本について調べたら、うん、やっぱり物はいいようですよね、うん、まあ、エロ本ってすごい自分はあのいやらしい感じしないんですよ、
うん、
すごくね、なんつうの、エロ本って言った方がちょっとなんかポップなような感じで言いやすいかなと思って。
あ、まあ確かに。
そうそう、いろいろ調べたら、うん、成人向け雑誌ってなんかちょっと嫌だなと
思
って。
あー硬い。
硬いっていうか、余計なんか踏み入れてはいけないのかな。
ダメなものな気がするね、なんか。
そうそうそう。とかね、あと。
NHK とかなんか。
そうそう。
わかるけど。
性的娯楽要素を扱う分野の雑誌とか。
これ嫌だ。嫌だ。
なんか、丁寧も程があるなと思った。
うん、しかも長さよ。超絶長い。エロ本でいいやし。
性的娯楽要素を扱う分野の書籍だ。すごい丁寧な言い方だなと思って、まあね、
丁寧すぎるでしょ。
そうで、エロ本の
逆にエロいわ。
だってエッチ本とかね、うん、アダルト本とか18禁本。
ああ18禁本。
なんかね、物はいいよって言うけど、なんかまたエロ本の方がすごくなんかポップで言いやすくていやらしくないなと思ってね。思ってますけど、どんなです。
え、
そうじゃん。
何が、
なんか、
うん、
今成人向け雑誌というよりも、うん、まあ、エロ本って言った、
まあ、エロ本の方がよ
ね
ポップだし言いやすいでもあるしね。だって超長いね。大城さんが、
はい、
性的娯楽要素って漢字でのインパクト強いな。
ちょっとね、どっかの国のあれみたいですけどもね。
うん、めっちゃ、
あ、確かにね、
めっちゃなんかいかがわしいものに見えるね。
ちょっとあの野球チームのね、あの昔の呼び名の風ですよね。
巨人軍。大日本、ん？だ、なんで？
もう忘れた。
大日本軍みたいな。
そうそうそう。
まあ、あれも面白かった。
南海軍とかね。近畿日本軍とか、これ野球の旧名所ですからね。
東
面白いね。まあ、巨人がね、大日本東京野球クラブでしたね、最初。で次が東京巨人軍。で読売ジャイアンツとなったっていうことですね。
めっちゃ面白いよね。
まあ、こういうね、こういう感じでやっぱりね、昔的に言うと性的娯楽要素を扱う分野の書籍です。
じゃあちょっとこれは前の 使ってた表現ってことなのかな。
かもしれないですね。うん、はあ、もう鼻水が出ます
。死に面白いし。
やっぱね、このやっぱり物はいいようですよね。
確かに。
ね、素晴らしいね、エロ本ってね、素敵。はい、素敵な呼び方だと思います。
エロ本のエロは何から来てるんですかね。
エロチック？
あ、英語？
エロチックじゃない。なんだかな。
エロシズムみたいな。
エロスティックだったかな。なんか調べたんだけど書いてないな。
エロシズムみたいな感じですか。
ね、ちょっと調べてみましょうか。
エロの意味これ検索履歴見られたら恥ずかしいな
確かに。あ、でもあれね、今はねもう本格すんじゃくて履歴消す練習した方がいいかもしれないね、子供たち。
あーね、あーね、
はパソ携帯ならいいんですけど、パソコンとかみんなで共有するパソコン、
う
ん、
そうね、そうね、
ええ、何これ人妻って誰が検索したの
マニアックだな、
塾女って誰が検索したのみたいな、
マニアックだな、
塾女って箱だけ
お母さん変なアスレやしあ、エロの意味はエロチックの略って書いてある。
やっぱエロチックか、うん、エロスティックじゃなくてエロチックなのね。
エロチックね、
はい、ありがとうございます、うん、はい、ということで今日本日トークテーマエロ本でお話ししておりますけれども、はい、さあ CM 行きましょうかね。
はい、
はい、大丈夫ですか。
はい、
CM です。
キュー。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日の相手はうどんちゃんと
なおちゃんです。
はい、お願いいたします。お願いします。さっきね、うん、エロ本どこに隠すかっていう話をしたんですけども、ツイキャスで、
うん、
柴田ろ過博士さんから、
うん、
症状の筒の中とかねって書いてますね。
入る入る
小分け小分け。
症状の筒ってあれですよね、ポンっていうあれあれですよね。あれ結構こう腕で指通るぐらいですよ ね
薄い感じのは入るね。
薄い本か、
薄いのかな、ちょっと薄いか太いかちょっと自分もちょっとよくわからないんですけどね。
なんじゃそれ。
はい、やっぱね、やっぱ高校生はね、やっぱ必要ない、もう得る本なんて所持しないよ今の高校生は。
そうですね、
ないんじゃないかな。ちょっとした漫画的なものはあるかもしれんけど、漫画が多いですよ多分。パッと見なんですけど、布団干すとき布団をバッて剥がして干すよっていうときは見たらめっちゃあの漫画があります。ワンピースとか、まあ、他に
もうワンピースとかはね、うん、
その裏にあるのかな。
あるかな。
ないと思うよ。だからやっぱりこう追加していってみたら、やっぱ高校生になるとやっぱりこうネットね、
もう時代的にね。
そうですね、うん、でもこんなって考えたらエロ本業者大変だね。
うん、今あれなんですよ。今あれなんですよ、コンビニとかで売られてるエロ本って薄いんですよ。なんでかっていうと、
症状の中に入るんだ。
いやいや、入りはしない、
入りはしない。
なんでかっていうと、DVD がついてるんです。
おお、
DVD がついてて、あのこの DVD をこう補助するっていうわけじゃないですけど、ために、このまあ要は雑誌の部分があるみたいな。
はい、
DVD がメインのおまけ雑誌みたいな。
あ、動画じゃなくて DVD が雑誌になってるわけ。
DVD が雑誌になってる。
なんで静止画なの。
いや、前まではなんか付録とかだったじゃないですか。
はいはいはい、
袋とじとか、
うん、ありました。
そうそうそう、
めっちゃあった。
それが DVD だ、このエロの DVD なんですよ、
がついてるんだ。
ついてる。
これを見ながら本を見る。
なんでよ。
で楽しめる。
なんでよ。
何は
忙しいやし。これ見テレビ見ながらエロ本読んで忙しいやし。
これエロ本はエロ本じゃなくて DVD なの。
じゃあこの DVD の中身の、うん、要はダイジェストみたいな、
が DVD に入ってんだ。
逆逆、本の部分がダイジェスト。
あ、なるほど、
うん、
ちょっと説明みたいな感じ、
まあ、説明も含め そうそうそうそうそう。
動画？
うん、動画。
動画なんだ。うん、あ、じゃあ、あの、蔦屋とかの18金のカーテンの奥はあんまり行かないでもいい。あれとはまた違う。
あ、まあそうですね。また違う。
あれはちょっと物語的なものだもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。だから、DVD 入ってるから、症状には入らないんじゃない？
そっか。そっか。エロ本じゃないんだ。
変わりつつあるんですよ。変わりつつある。
うわー。まあ、なんでの？あの、こう、エロ動画っていうの？うん、あの、なんだったっけ？こう、なんていうのこれ、う
ん。エロ動画でいいんじゃないですか。
エロ動画じゃなくて。何？
何？
AV だ、AV。
ああ、はいはい。
AV は、うん、自分たち時代は、うん、チョコボールなんとかっていうのが有名。
チョコボール向井ね。
ああ、向井、そうそうそう、うん。
チョコボール向井。
自分たちが20代。
スーパー有名人
ですよ。真っ黒系の男の人で、怖さよと思って、自分は逆に見たときに、あ、なんかこの人怖い、真っ黒系、目だけ白いと思って、あんまりかっこいいと思わなかった。美しくなかった。
あと誰だっけ、あの有名な人いますよね。
自分分からん、若い時、最近も全然見ないから、主人が見てて、うん、気持ち悪い、何これって思って、
このその状況もおかしいですよ。主人が見ててって何ですか。
一緒にあの見てたわけ。何これ真っ黒系って、これチョコボール向井っていうか有名なんだよって、何の有名、男優みたいな。っていう、
そう
チョコボール、黒いからそうさみたいな、
そう
ちょっとぽっちゃりっていうかね。
最近引退した超有名な人がいるんですよ。
誰、私この人しかわからん。あの、
ゴッドフィンガーっていう。
怖い、気持ち悪い。そう。あ、ごせよ。
黄金の右手を持ってる人がいるんですよ。
マジかよ。すごいな。
誰だったかな。
プロフェッショナルだな。
めっちゃ有名ですよ。
本当に、
うん、誰だったかな。いける ?AV。
あ、来て、大城駒沢、大城さんが、うどんちゃん、雑誌の付録に、そのシートのレコードが付いていたのと一緒ですよ、うん。雑誌もレコードも楽しめるっていう。あった昔。
あったんだ。
あの、なんかフィルムみたいなさ、ピンクとか赤とかでさ、レコードの形したさ、ドラえもんの字とか書かれてる、こんなちっちゃいさ、
うん、
レコードが付録で付いてたわけ。これでちょっとね、あの、みんな聞いてるとか言ってドラえもんがなんかさ、あの仕掛けてくるみたいな、
ね、昔のね、昔のドラえもん。
あ、そういうことか。なるほど、分かりました、
うん、あ、名前分かった。加藤隆だ。
ゴールドフィンガー、
うん、
幻の、
うん、もう引退した人
なんですけど、 AV 男優ね。
そう
なるほどね、いろいろありますよね、伝説の人ね。
この人なんかメディアとかにも出てたけど、
チョコボールさんはこの手でしか見たことない。
要は深夜でやってるちょっとあのエッチな番組とかあるじゃないですか。
ああ、そういうのに出演されてたんだよね。
CS とか。
ああ、CS。
でやったりとか。
そうか。そう。ありますね。
あと DVD とかも出してますよ。
あの。何、テクニックとか。
そう。
うわぁ、ハウトゥーみたいな。
ハウトゥー本、ハウトゥー本。
なるほどね。うん、まあいろいろ、今日はね、こう、なんか AV 男優まで行きましたけれども、はい、さあ今週に迫りました、うん、元気団オゼ第51回本公演、必要のない私たち、うん、今週土曜日ね、もう迫っておりますよ、皆さん。じゃあうどんから言いましょう。はい、場所が沖縄市民小劇場アシビナ、うん、7月7日土曜日が19時開演、はい、8日日曜日が13時開演となっております。はい、一般が2500円、小中高生1500円、当日は500円増しとなります。どうぞ劇団員ね、あの、はい、直太が、徳橋直太の SNSSNS でもね、前より予約受けてもらっておりますので、はい、どうぞ皆様ご予約して、
はい、
7日8日は、はい、アシビナ小劇場に足を運んでください、はい、よろしくお願いいたします。
はい、先週も伝えたんですけど、うんうんうん、ちょっと土日が沖縄市のアシビナ周辺がちょっと混み合うので、
そっか、
はい、なるべく早めの
早めにね、来ていただきたい。
ね、
そうです、うん、
早めに来てね。
その近辺で、ね、無料駐車場もありますのでね、沖縄市はね、はい、あのコリンザの中じゃなくても、うん、あの近辺にありますので、
はい、
探してどうぞ、あの皆さんの駐車場無料ですので、はい、沖縄市の方までね、
ぜひぜひ
足を運んでください。
はい、
高速はですね、沖縄南で降りたらすぐでございます。うどんのお力は3分ぐらいですけど、
ね、はい、僕も10分圏内です。
着きますので皆さんね、旧コリンザ3階になりますので、はい、どうぞ必要のない私たち、はい、劇団オゼ51回本公演となりますので、どうぞ皆さん足を運んでください、
はい、
よろしくお願いいたします。やーということで、もう、うん、大丈夫かな、
うん、
はい、皆様ね、あの土日うどんもスタッフでお手伝いするので、皆さんお会いしましょう、うん、
はい、会いに来てください、
はい、ぜひ来てください。直太子も出ます、
うん、
はい、本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷直太子でした。
はい、また来週、
バイバーイ。